皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が2月の23日ということでございまして、ポッドキャストは第357回ということになりますので、張り切っていきたいなというふうに思いますが、今日もいつものごとくですね、一番最初に僕の近況の話をしまして、その後にメインのトピックで、そして最後雑談という流れでいきたいと思っております。トピックはですね、ライバルにビビってみたりバカにしてみたりと起業家は忙しいというタイトルでお送りしたいと思うので、まあ、興味がある方はど真ん中だけ聞いてもらえればと思いますし、時間のある方はぜひ最初から聞いてみていただければなと思っております。じゃあ早速始めていきたいんですが、まず僕の近況はと言いますと、まあこんなおじさんのね、近況を言ってもというところがありますけれども、実はですね、インフルエンザになりました。ちょっと前にですね、先週の配信で例のようにね、また風邪ひいちゃったという体の弱いアピールをしていたのを覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、あれがね、実はインフルエンザになったんですよ。で、週末と言いますか、週末か、ぐったりしましてですね、丸2日間ぐらいやっぱり熱も下がらなくてですね、ぶっ倒れてました。で、僕実はインフルエンザになるのすごい久々でして、小さい風邪とかね、小さい病気はよくするんですけど、インフルエンザはね、意外となったことなくてですね、もう4年か5年ぐらいはなってないんじゃないかと思いますけども、だからね、気をつけただけにすごい悔しくて、うがいもすごくしたりとかね、外に出るならマスクを2枚重ねてみたりとか、断るごとに消毒液の、なんていうんでしょうかね、手でこう、拭くやつあるじゃないですか。ああいうね、ゼリーを持って歩いたりとかってしてたんですけど、でもなったからね、ものすごい詳しかったです。だからコンサルティングのね、仕事が僕は多いので、お電話の約束をしてた方々がいっぱいいたんですが、丸1日は頑張ってやったんですけど、1日分はね、キャンセルをさせていただくような、ことになりましてね、その時の方は本当に申し訳なかったなと思いますけど、迷惑もいっぱいかけちゃいましたね。で、その時思ったのが、なんかやっぱり、掛け算だなんだなと思ったんですよ。要するに、病気ってストレスからとかってよく言うじゃないですか。病は気からという話もあるようで、ストレスかける体調って要するに免疫力だと思うんですけど、ストレスと免疫力と、あとはウイルス。まあこれが、ウイルスっていう言い方をすることもあれば、菌、細菌かもしれないけれども、そういったもので病気になるんだなというふうに僕は思いましてね。だから、仕事とか、こう、プライベートとかで、その当時ですね、ちょうど先週でしょうか、インフルエンザになる前の週は僕無理してたんですよ。プライベートもいろいろあったしですね、いろいろあったって辛いことじゃなくて楽しいことの方がいっぱいありましてね、すごい忙しくしてたんですよ。だから、睡眠不足だったんですよね。で、調子も乗ってたし、免疫って意味で言ったら、まあ、お世話になってるメンバーさんの先生もおっしゃってますけど、そのやっぱ、交感神経と副交感神経というのがあって、すごく盛り上がってる時はですね、交感神経が優位なので、免疫が下がるらしいんですよ。だからノリノリの時の方が病気しやすいんですよね。だからそのノリノリだったとことも自覚していますし、まあ、体調という意味ではね、やっぱ寝不足だったと。まあ僕の場合ストレスというのは良い意味のストレスだったかもしれません。だからノリノリだったから。ってことがあって、でそして菌ももらっちゃったってことで、なったんだろうなというふうにちょっと思ったんですよね。だから多分本当はまあなりたくないって気持ちが強すぎてね、本来はその掛け算ってことが本能的に分かっていて良さそうなもんだけど、分かってなくてですね、それをなんとかね、掛け算が3つあるんだけど、そのうちの1つの値だけを良くして防ごうというこう横島な気持ちがですね、そのまま病気に出たのかなと思って、ちょっと寝ながら反省していた次第でございますね。だからよくあるのは、仕事中に常温の水しか飲まなくて、で、グルテンも取らないと。で、添加物も入れない。で、カフェインも酒も飲みませんと。そして毎日、過度ではない運動、ランニングとか、ウォーキングとかで運動して、いる外資系のビジネスマンが、こう、ストレスで病気になっていくみたいな、こう笑い話と言いますかね、ブラックジョークがあったりしますけど、それと同じでね、やっぱりあんまりこうストレスもいけないし、体調も万全にしないといけないし、で気分も気にすぎないということで、バランスを気をつけないとやっぱり難しいんだなと思いましたから、今日聞いてる人でね、マスクだけ異常に気をつけてる人とか、なんかストレスだけ異常に気をつけてる人はこうバランスよく対処いただきたいなと思いますね。ちなみにインフルエンザの間中、僕は小さい子供が2人いますんでですね、隔離されまして、 布団を自分の書斎に掘り込まれましてですね、そこにずっとこもりっきりでございました。何本かのバナナとかねと一緒ですね、出して、で、しかも起きてから知ったんですけど、その間中、あれパパはどこにいるのと言った息子も娘もですね、一人もいなかったそうでございまして、あ、俺誰も気にしてないというですね、衝撃の事実も分かったりしながら、回復を迎えることができましたというのが最近の近況ですね。はい、長いですね、ひめねさんの話ですね。じゃあ次に行きましょう。じゃあ今日のメインのトピックでございますが、その前にお知らせをします。お知らせがですね、例によって引き続き3月の12日に行われるシンガポールの勉強会のことですね。今回はシンガポールの勉強会と、セミナーも同時に行います。で、セミナーはどちらかというと、これからビジネスを、やっていきたい人とかね、始めたけどいまいちうまくいってないという方々向けに、海外にいらっしゃる方向けに、もしくは海外に興味がある方向けにやりたいと思っていますし、勉強会は起業家の方もたくさん集まりますから、いろいろ皆さんが思っている課題とか目的みたいなものを聞きながらですね、それを話すことによって、刺激になってもらおうかなと思っております。まあ一番面白いのはその後の懇親会なんですが、まあそんなセットのイベントなんですよね。で、告知をずっとしていますけど、おかげさまで日本の方もですね、参加を表明いただいて、いろいろいただいてます。で、僕が知らない方も結構いらっしゃっていただけるんですよね。男性も女性もいらっしゃいます。で、アジアの近隣の国からいらっしゃる方もいらっしゃいますし、シンガポールの現地の方もいらっしゃいます。で、自分たちのですねメンバーさんもたくさんいらっしゃいますけど、合計で僕12名という少人数でお話を区切ってたんですが、もう10名を申し込みが超えてきていますね。で、席がもうちょっと増やせるとは思うんだけれども、そんな大きな部屋ではありませんので、いい感じで集まってきています。ですから、まだね申し込んでない方はぜひお早めに申し込んでいただければ、とても楽しい会になりそうだなと思ってますので、楽しみにしています。で、シンガポール勉強会ご参加の内容はですね、申し込みとかは、コンテンツラボシンガポール勉強会2016と、コンテンツラボシンガポール勉強会2016と検索いただけるとページが出てきます。セミナーのページも出てきますから、そこでぜひチェックして申し込んでください。あと実はね2週間半ぐらいしかないですよね。なので、できるだけ早めに申し込んで、まだ飛行機は取れますしね、宿もありますから、ぜひ現地でお会いしましょうというところですね。はい、ということで今日のトピックに行きましょう。今日はさっき申し上げた通り、ライバルにビビってみたりバカにしてみたりと起業家は忙しいというタイトルにしてみました。もうこれタイトルはもうそのままになってますけども、どうでしょう、皆さんライバルと呼ばれる人はいらっしゃいますか。これまあ辞書で見るとですね、ライバルというのは競争相手とかね、対抗する人とか、まあ公的種とかっていうふうに書いてありましたから、まあそのままみんなの理解の通りだと思うんですよ。例えば同じ町にできた整体の先生がいらっしゃるんだったら、同じ町にできた整体院のことだったりとか、広告運用代行サービスをしている会社があるとすると、同じようなことをしている同業者だったりとかね、そういうのって要するに直接お客様を取り合うような関係になる人はライバルって言うじゃないですか。それ以外も言い方が多分あると思っていて、業種とかは全く違うんだけども、ただの起業家として負けたくないと思ってたりとか、会社というものとしてあいつの会社よりも大きくなりたいとかね、いうようなこともライバルと呼んでも僕はいいのかなというふうに思うわけですよ。で、まあそういうライバルの存在って、まあまあすごいざっくり言うと、良いように左右するというふうに言われていると思うんですね。まあ広い目で言うのはマーケットそのものが、同業だったらマーケットが拡張するきっかけになると。お互いがお互いを広げていきますから、お互いの商売を広げていくことで、総合的に業界といいますか、マーケットが広がっていくっていう言い方も、まあ、あるだろうし、いろいろ、まあ、いい意味で左右することがライバルは多いんですけれども、でも、当人にとっては、今日のタイトルにもあるようにですね、まあ、感情的には、こう、複雑なものを持つ、こう、まあ、忌々しいといいますかね、なんとも気になる存在だったりするわけですよ。で、この感情っていうのがいろいろあって、なかなかどうして、こう、両極端でして、すっごいビビってしまうか、ビビってるか、 バカにするかっていう場合がものすごい多いなと思うんですよ。真ん中があんまないんですよね。でビビってしまう場合っていうのはなんかもう過度にですねそう思うんだけど、お客さんを取られてしまうんじゃないかと思ってドキドキして、お客さんを取られてしまった結果新規をどんどん奪われるから自分の業績が悪くなっちゃって焦っちゃうみたいなところでこうドキドキすることになるでしょうし、あとバカにしてる場合もあってですね、こうバカにしてる場合は、まあ、そんなサービスなのにお客さんをこう捉える気がしないけどもレベルは低いのになんかマーケティングとかが上手だからで結局そのお客さんを捉えちゃってで結局業績も下がるかもしれないと、バカにしてるけどドキドキしてるみたいなケースっていうのがやっぱりあるわけですよね。でこういうのって気にするなみたいな話が答えとしては僕言いそうだなと思うんです。自分でも言いそうだなと思うんですけど、今日はね気にするなって話はもちろん最後にします、済みますよ。気にするなってことになるんですが、気にするなと一言で言うと、実はその気にしてない人に気にするなって言ったらその通りになるんですが、あの感情としてライバルのことをあんなところはみたいな風にバカにしていたりとか、もしくはうわやっべやそこ来ちゃったという風にこうビビってる、ああやられちゃったみたいにビビっているこの両極端な人に気にするなっていうとあんまりいいようにならないんですよ。なので今日は話してるうちに分かってもらえると思うんですけど、気にしてくださいって話です。あのバカにしてる人もライバルにビビりすぎている人もですね、ちょっとこんな風に気にしてくださいっていう話をしようかなという風に、思います。ちょっと聞いてほしいんですけど、まずねバカにしている人の話をまあ、今日は特にしたいんですけど、あのライバルをバカにするってどういうことかというと、別にあいつバカじゃねえとかいうことじゃなくて、どういう感じかって言ったらね、言い方をちょっと考えたんですが、大体そういう場合ってライバルの方はね集客だけはうまかったりする、全くですねマーケティング的にも下手くそで、そのお客様も全然いなくてですね、クオリティもそんな高くないんだったらバカにもしないですよ。もう気にしないですよね。気にしない、気づかない、自分僕らも気づかないみたいなところがあると思うんですが、バカにするということは認知はしてますので、そういう場合どういう風になってるか、大体はねその集客はすっげーうまいけど評判が悪いというケースですね。そのライバルが、もしくはお客さんの質が悪いとか商品とかサービスのクオリティがライバルはすごく悪いというケースに大体相手のことをバカにすると、ライバルをバカにするというような状況が生まれやすいんですよね。だから客集めだけがうまいんじゃねえかってことになる意味でバカにしているところがある、でも大したことねえよみたいな風なバカにされ方をすることが多いんですけれども、でもですねこれってよくよく考えてみると、あ、そうそう、だから物足りないんじゃないや、恐るに足らないってことか。あのライバルなんてマーケティングとか集客を前だけでクオリティは悪いんだから、なんか関係ねえみたい、目じゃねえみたいな風にやっぱ思っていて、そこがバカにしてるという風な僕は表現をしてるんですけども、で気にしないことになるんですが、これはですね、まあ、気にしてるんだけどね、バカにしてる時点でだけど、まあ気にしないと。でもこれに僕はその落とし穴があると思っていて、これは気にした方がいいと思うんです。なんでかって言ったら、サービスの品質とかクオリティって一緒か、サービスの品質とか商品の品質っていうのは相対的なものだと僕は思うんですね。絶対的な点数なんてものはやっぱないので、他人がですね、確認できないんですよね。数値化しにくいんですよ。まあ、できないんですよ。もちろんその、そうやって自分で思うぐらいでしょうから、火のないところに火のないところに煙は出ないから、少しは、クオリティは悪いというのはある、部分はもちろんある、とは思うんだけれども、でも一方でですね、マーケティングとか集客はうまい時点で、客数、つまり顧客数は多くなっていくわけで、で急成長もしているはずなんですよね。そうなると確率論的にはその相対的に評価を下げるお客様っていうのも出てきたりするんですよ。確率論的に分子が増えるというかっていうことが確率論的には、で自分でもそういうのってあるわけでしょうからね、あの相手でも当然あるわけで、それが分子としてはあの絶対数が多くなっていくわけですよね。でそういうふうなことを評価する人に限ってですね、つまり相手のライバルのことをクオリティ悪いよと、評判も悪かったよみたいなふうに評価する人に限って、自分がですね確率論的に出てきた クレームをおっしゃったりとかね、クオリティが悪いと言われたお客様に対しては自分たちの価値が分かってくれてねって吐き捨てたりとかいうようなことを言ってしまったりするケースがあるんですよね。まあしつこいけど、これは本当に自分の価値を感じてくれてないただのお客様の場合もあれば、相手の会社、ライバルの会社が本当にもうどうしようもねえ、ろくなもんじゃない会社も当然あります。僕はそういうのをよく見ますからね、見聞きしますから、それはあるのは認めますけれども、だけどですね、マーケティングだけが上手で、他はクソだみたいな評価をもうしてしまったらですね、これは結構危険で、なんでかというと、マーケティングだけうまくて、集客だけうまいんじゃん、相手はもうろくなもんじゃねえよ、みたいな。で、バカにしているとですね、自分を見たときに、そう言った瞬間に、自分は何もしなくていいという結論になりがちなんですよね。わかりますかね。だから、自分が評価をしたりとか、進化をする必要がないというふうな、免罪符を与えてしまっている部分があるんですよ。念のため言いますけど、僕はライバルという存在については過去のポッドキャストでも言ってきたのと変わってないんで、そこはブレてないんですが、と思うんですけど、気にしない方がいいと思っているタイプです。やっぱり相手がマスコミですごく持ち上げられようが、なんかすごい資金調達しようがね、自分のビジネスにはほとんど関係ないからなんですよ。まあなぜかというと、ビジネスって多分、ものすごいたくさんの変数が絡んで成果になるので、もう社長の資質とか働いている時間とか考え方とか挑み方、パッション、ミッション、新規客の数、リピート回数、客単価、獲得コスト、メディアの使い方、クロスセル、アップセル、スタッフの方が何人か育成をどうしているかとかね、スタッフの方の感情、エースがいるかいないか、あとマスコミをどう使ってるか使ってないか、品質を改善してるかしてないかとか、付加価値がどうのこうのとか、コアコンピタンスがどうなるかとかも、話せばキリがないと思うし、皆さんも体感的に分かってると思いますけど、すごく、パラメータが多いんですよね。ですから、そんなたくさんのパラメータの中で、成果が出る中で、ライバルという、もうたった一つの外的要因で、すべてを左右するなんてことは、まあ僕はないと思っていて、ないと思うんですよ。ないと思うから、あまり気にしてもしょうがないなというふうに思ってるんですよね。それよりさっき言ったたくさんの変数をどこをいじるとどうなるかってことに、まあ足元を見ていった方がやっぱりよっぽどいいと思っているので、だからやっぱりあんまり変化させるとか気にするところは自分の足元とか自分の変数であって、ライバルの変数見ててもしょうがない。まあ変数を見るんだったらまだ効率的かもしれませんけど、ライバルそのものに対して、ライバルが存在するということそのものを何か大きな要因のように考える必要はないというふうに僕は個人的に思っている。タイプなんですけど、まあ、話を戻しますけど、だけど、今のバカにするというケースだと、今言った自己改善と言いますかね、自分が、自分のビジネスを左右する、たくさんのパラメーターをいじるということを結構やらない、怠慢になる、傲慢になるというふうにね、直結しがち、つまりこれでいいのが、みたいな、これでいいのだ、噛んでますね、これでいいのだって話になっちゃうんですよね。まあ、具体的に例えばね、ウェブサイトについてもネットを活用している人が多いから、そうなるとしたら、ウェブサイトはね、ライバルは格好がいいだけだから、俺んとこはそのままでいいとか、ウェブサイトのコンテンツはライバルはどうせ大したこと書いてないからさ、うちはもうあえて書く必要もないよとかね、もうおかしいじゃないですか、論法が。じゃあ、俺たちでちゃんと大したこと書こうねってやればいいのに、俺たちも書かなくていいと。で、ライバルのお客さんはね、お客様の声、テスティモニアは古いから、俺らも別に、あえて書く必要がないなとかね。ライバルのスタッフはもう対応最悪なアルバイトの兄ちゃんばっかり、金髪の子ばっかり、金髪の人に失礼か。だから、最悪だから、じゃあ俺は自分がやってるから大丈夫なんで、人雇う必要はないとかね。あんな風になっちゃったらどうしようと思って育成そのものを放棄したりとか。なんか論法が今の全部違うの。わかります。でもの、ライバルの方が、最悪だからということが全部自分の方もやらなくていいみたいな免罪符になっていくわけですよね。でもね、まあそういう自分が傲慢になっちゃいけないというか、何もしなくなる免罪符になるというリスクがあるから、そこは気にしろよというふうに、思うってことが、この、バカにしてる人に対する、僕のメッセージなんですけれども、メッセージって偉そうですね。メッセージなんです。コメントなんですが、でもね、繰り返しますけど、さっき相対的なものだと相手のクオリティが低いのもよくわかんないもんだよって話と一緒で、意外とね、そもそもそういうマーケティングをちゃんとやってるライバルが出たとしたら、集客だけ上手っていうところは、 後追いでクオリティも合わせてくる場合が多いですからね。そういうのも見余ってしまうと、2年前はろくなもんじゃなかったけど、2年後はものすごいピカピカのサービスを提供してるってことは往々にしてあるわけで、おそらくマーケティングが努力できる人というのは内部の構造も努力できるという資質がある人が多いから、そこも見余るとね、結構やけどするところがやっぱあるんですよね。だからといってそこを気にしろということではない、そこを気にしろってことじゃないんだけども、やっぱり傲慢になってるとそこさえ引き離されちゃってね、逆に矢印を変えてギュイーンって自分に向けたらですね、他のライバルから自分たちは、あ、河野のとこは何もしないしやる気ないから別にほっといて大丈夫だよって言われてるかもしれないぞということになるよっていう話なんですよね。まあ、これが多分バカにしている人への、まあ、ちょっとした僕の意見です。で、もう一方でビビる人の話もしておきましょう。ビビる人の話はね、よく僕テーマにするから、あまり繰り返しでもなと思ったんですけども、久々なんで言っときますと、バカにするのとは別にね、過剰にビビるっていう人もとても多いと思うんです。お客さんがね、ちょっと減ったら、うわ、なんかあいつのせいじゃないかみたいな、あそこのせいだとか、あそこが来たからだとかね、なったりとか、あ、検索順位でなんか1位、2位にあそこが来ちゃったから俺のとこ減っちゃうんじゃないかとかね、言ったりとか、ビビったりとか、あと、パッと真似されたりすると、あ、真似されたみたいな、んだよみたいな風に思ったりとか、もしくは、私のビジネスは絶対人に言わないでくださいみたいなね、真似されたら困りますからとかっていう風に過剰に反応したりとかってことは、代表的な例かなという風に思うんですよ。僕はまあ直接そういう話をされると、もちろんわかりましたという話をしますけれどもね、でもその後ではしっかりとこういう話も、するんだけど、まあ、そこじゃないかなと、やっぱり、思ってまして、あ、ひどいのはね、例えば、広告を出した時に、広告費、この広告費はライバルがクリックしてるからだとかね、言う人まで、これは、もう完全に言いがかりなんですが、ぐらいいるぐらいですね、やっぱりシビアな人は、そういうふうに思っているところがあるなと思ってて、でもこれもね、根っこは実は一緒で、さっきのバカにしてる場合と一緒でね、実は、自分たちが丁寧な対応をしていることだけが強みだという自覚があったりとか、初めてこの商売を始めたことだけが強みであるというふうにもう思っちゃってるんだと思うんですよね。なので変化させたり進化させたり盤石にするためのいわゆる努力というふうにもうくくっちゃいますけどね、毎日何時間働けっていう意味で言ってんじゃないですよ。別にバカンス行ったっていいんだけど、労働時間という意味ではない努力ですよ。これは進化と変化だと僕は思うんですが、こういうことをしていないということを露呈していることに、まあ他ならないなというふうに思っていて、そういう時にやっぱり感情論として、もういや、真似しやがってとか、真似しないでよとか、なんだろう、うわ、あの人のせいだみたいな、あ、検索順位がどう、検索順位のケースなんかもう、如実で、もちろん大事なことですよ。大事なことだと思うし、1位が取れているビジネスがですね、何位かに落ちた時の心穏やかじゃない状況は僕も経験をしていますので、よくわかるんだけども、でもそれは検索順位が上の方にいるということだけが強みだと思っているから、そう過剰に反応するところもあるじゃないですか。だから、バカにしているというケースとは全く違う形なんだけども、傲慢のやっぱり違う形での現れ方だと僕は思うんですよね。なんでもう理屈は一緒で、導いている僕が思っている答えはやっぱり自分自身の変化進化という努力をやるということでしかないんだろうなと思うし、大抵これを持っている感情を持っている人はやってない場合が多いのかなというふうに思いますね。もしそうじゃないんであれば、また別の心のアプローチが必要で、人から裏切られたりとか、なんていうかな、ものすごく他責というか人のせいにするという癖がもともとあるのかなというふうに思うんですよ。これは別に人のせいにしてからだよとかねは僕は思わなくて、やっぱり違う理由、つまり精神的な理由が きっとあるはずだから、ちょっと心のアプローチをぜひね、そういう人はしてみたいなと思いますけども、ちょっと論点が違うし今日テーマと違いますが、これはまたね、社長の心の闇と言いますかみたいな僕だってあるし、また違うテーマで扱っていきたいなと思いますが、まあ、それはちょっとまた別の議論だと思うから、一般的にはこういうのが多いんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、最後に業種が違ってね、さっきライバルといっても業種が違って、お客さんに対する、利害関係がない。客の取り合いなんてことはまずなくて、なんていうのかな、 全く分野が違うんだけど、起業家としてライバル意識を持ってたりとかいう場合もあると思うんですよ。企業としてとかいう時に、でもね、こう異常に相手をバカにする、つまりバッシングしてしまったりとか、異常に相手を恐怖に感じたりとかビビるということでもやっぱありがちでして、まあ、男性はわかると思う。男性はね、まあ、畜生みたいな感情ってきっとあるから、まあ、男性っぽい感情ってはそれまでですけれども、これもね実は同じで、相手にビビっているとしたらビビっているなりの、バカにしているとしたらバカにしている人なりの理由があって、結局足元の努力をしなくていいとかね、努力はもうしたくないとかね、進化させてないな俺、ただ忙しくは仕事してるかもしれないけど進化をさせてないなみたいな、もう後ろめたさのですね、もう裏返しだったりするんですよ。だから相手の人の例えば Facebook だったり、若い子だと Instagram を見てですね、ドキドキドキドキするようなことがあるとすると、それはきっとですね、こう嫉妬しているという可愛げのあるものではなくて、やはり、なんつうのかな、努力と言いますか行動量というかいうところが足りてないなというような裏返しの感情なんじゃないかなというふうに僕は思いますね。昔少しの時期、僕7年ぐらい前でしょうか、ブログをね結構書いてる時期があったんですよ。今はもう書かなくなっちゃいましたけど、その頃にはですね、同じようにブログを書いてる社長さん、業種全然違うんだけど、その方の活躍っぽいものを見てね、いつもドキドキして、でもある日その人のブログを見ることに時間を使っている自分がいるんだけど、その自分の努力ということをしてないという自覚が芽生えてですね、ちょっと急に恥ずかしくなっちゃって、もうブログを見ることもやることもやめたという時期もやっぱありましたんでね、その時の感情を思い出すと、やっぱり僕はなんかね、切磋琢磨とかって自分には言い聞かせたのかもしれないけど、単純に自分の足元の努力をしていないことの裏返しとして嫉妬してみたり焦ってみたりビビってみたりってことをよくしていたなと今はやっぱり思うんですよ。なので全部同じ理屈じゃないかなというふうに思いますね。なんで、まあ、総合的に言うと全部同じ結論になったんですけど、ライバルのですね使い方は、まあ、その物理的には気にしなくていいんですけど、自分の反応の出方がですね、バカにしたりとか過剰にビビったり過剰にバカにしているときは、こう自分が本来やるべき姿とのギャップが出てるんだというふうに、思ってみるのも一つの視点じゃないですかというのが、お、今思いつきましたけど、なかなかいいまとめでしたね。今ね、こういうふうに思ったりしますので、シェアとさせていただきたいなと思っております。お、まとまったということで、今日のテーマはそんなところでございますが、雑談ですね。雑談はですね、今日はちょっとですね、ディズニーランドの話をしようと思ってて、なぜかというとですね、この前行ってきたんですよ。しかも病み上がりにですね、自分の娘の誕生日に、僕は友達でもあり、仕事のね、パートナーのそのお友達のですね、ミチさんというんですけども、ベトナムの彼の結婚式にこう呼ばれていったもんですから、それがあってですね、誕生日をお祝いしてあげられなかったので、まあ、そのお詫びと言いますか、代わりと言ってはなんですが、ディズニーに行くという約束だったからね、ちょっと治ったんで行ってきたんですけども、まあそれはそれでね、ディズニーがすごく好きな彼女なので、なんていうかものすごく喜んでくれたしですね、ずっと並んだ甲斐があったななんて思って僕はやり遂げた感があるわけですが、ですね、ちょっとここでまあテンションを下げちゃうようなね、無粋なことをこうおっさんから言おうかと思ってて、何かというとですね、これ個人的にはよく人に僕言ってるんですけど、クオリティがですね、ものすごい年々下がってるなぁと、今日ね、ライバルを忌々しく思うな、みたいなことを言っといて、なんですが、今気づいた、なんですが、まあ僕にとってディズニーランドって別にライバルではないから、いいんですけども、いいとしましょう。クオリティがね、すごい、まあもともと悪くはないですよ。悪くはないんだけれども、下がってるなぁと。で、クオリティって何かっつったら、アトラクションとかですね、ハードウェアとしてのクオリティが悪いというふうに僕は思っていなくてって偉そうだな。もともとディズニーランドがそんなに、個人的に好きではないので、嫌いではないですよ。好きではないから、個人的に行きたいと思ったことは一生で一回もないですけども、でも、ね、嫌いではないわけで、良さもよくわかってるつもりなんですが、何回も言ってますからね、子供たちともね。だからまあ、良さはよくわかってる方だと思います。ただ、 年に何回も僕行くんですよ、実は。だからまあ、分かってる方だと思うんだけども、年々と言いますか、行くたびにですね、ソフトウェアのクオリティがちょっと下がってるなって気がするんです。まあ、お好きな方には申し訳ないけど、まず一言で言うと、人類って待ちすぎなんですよね。もう待ちすぎみたいな。もう、ちょっと乗るのにすごい待ちますし、ポップコーン買うだけでもう、何十分も待ったりするんですよ。ポップコーン買うだけですよ。何十分も待ったりするし、それがまた高かったりとかするわけですけれども、だから、まあ、8000円とかね、一人取る、8000円も取らないか、7000円ぐらいか、7000円ぐらいを取ってですね、7000円だったらちょっとしたセミナル安いですから、いいのかもしれないけれども、やっぱ、待たしすぎだろうというふうに僕はちょっと思ったりするわけですよね。なんだけど、まあ、それもディズニーだろうなというふうに思わせるぐらいの魔法がですね、ディズニーランドにはあったわけですよ。それは何かというと、僕はもう一言で言うと、やっぱり、そのスタッフの方のこう人的、つまりソフトウェアとして、スタッフの方が演出をする力がすごいあったんだろうなと思う。今でもありますよ。もちろんあるんだけど、演出する力がすごいあるなと思っていて、ブランディングだけではなくてね、やっぱりスタッフの方が本当自力でですね、そう感じさせない演出力がすごくあった。人がいっぱいいてね、待たすぎっていうことはもちろんあるんだろうけど、そんな昔からそうだと思うんですよ。多分、比べたことないけど。だから、演出力がすごくあったと思うんだけど、これがですね、僕が年取ったからかもしれないけど、なんかね、すごい年々下がってるなという気が、しますね。例えば、いろいろ困ってたりとか、待ってる時に、スタッフの方にちょっとしたお願い事だったり、ちょっとした質問なんかをした時の答えのされ方とか、ご対応のしていただけ、もちろん一般的なサービス業だったらもう500万点ぐらいのことをしてくれるんですよ。だけども、そこまでいかないか。だけど、一般的なファミレス、日本においてですよ。もう海外に行けばもうトップクラスかもしれないけど、日本においては一般的なガストでもやってくれるね、みたいな感じの対応に年々なってるな、みたいなのって言ったら分かりやすいでしょうか。ただのカレー屋さんでも、ディズニーランドなりのソフトウェアがあったんだけども、ただのカレー屋さんはただのカレー屋さんになってる感じなんですよね。だから、僕にとっては結構待つなーって印象しか残らない魔法の国になってるなーという印象なんですよね。だから、なんか、もしかするとディズニーランドも、オリエンタルランドですよね。これはそうですね。もしかするとですよ。もしかすると、ライバル、つまり今だと USJ かもしれないし、わかんないけど、ライバルはそんなもんだから別に大したことねえんだよと。魔法のサービスというネームにですね、結構、まあ、ライバルをバカにする中で、傲慢になっているところも、いたところもあったのかな、というふうにね、ちょっと思って見てました。まあ、なんだかんだ言って俺が年取ったからだろうというオチって家族にと言われそうだからもう言わなかったですけどね。というふうに気がしましたね。ちなみに、でもまんざら僕の意見をそんなにね、ディズニー信者みたいな言い方だけをする必要はないと思うからあえて言いますけど、海外のメンバーさんに聞くとね、配偶者の方とかはやっぱりね、ディズニーランドってね、行きたくらないんですって。まあよく待つからだと思うんだけど、非常に正常ですよね。なぜかというと、別に待つからって一言ではなくて、もちろんすべての状況とかどういう場所か、日本にとってどういう場所か分かってらっしゃるんだと思うけれども、なんかね、尋常なじゃないぐらいあんなに待たせて、しかも高額な請求をするということに関して何もないというところがフェアではないというね、表現をなさるっていうのも聞いたことがあってですね。まあ、面白いなと思って聞いてましたね。で、まあ事実、東京のディズニーランドだけがそうらしくてですね、他の国はあまり僕行ったことないですけど、フロリダとかのディズニーランドとかは、ものすごいね、待ち時間を短縮するテクニカルな仕組みがもうすでにいっぱい入ってるんですって。だからハードウェアでカバーしてるところ、まあソフトと言うかもしれないけど、ハードウェアでカバーしてるところって結構たくさんあって、ソフトでカバーしてんだからまあいいだろうみたいなところが、やっぱどうしても日本のところにはついて回ってて、IT 化もどんどん遅れているというところが、否めないなというふうにね、思い、まあやめよう。なんか怒られそうだからやめよう。というふうに思いました。まあでも、おっさんしんどかったから僕病み上がりに行ったんでね。機嫌が悪かったもん。おじさん、機嫌が悪かっただけかもしれませんがね。皆さんどう思いますかね。という夢の国の話でございました。なんじゃそれって話ですけど。まあでもね、子供たちは少なくてももうすげえ面白かったって最後の車でずっと言ってましたから、それだけでも、僕たった一人の、人たち、人は満足させていないのかもしれないけれども、少なくても僕は4人でいてですね、3人は大満足してましたから、ただの、年取っただけ意見かもしれないなと思って、 反省して今日は終わりたいなと思っております。はい、ということで今日は以上でございますが、最後にまた一つ繰り返し、3月12日のシンガポール勉強会、席もどんどん埋まってきております。ということはイコールすごい面白い人が集まるということでございますので、皆さんぜひふるってご参加ください。はい、前に出て喋ってくださいなんて絶対言いませんから、躊躇ってことはせずにね、楽しく刺激があって学べて明日につながることにして、見せこの子の不祥子のそれして見せますから、ぜひ日本からでもいいから無理して来ちゃいなよと僕は思っております。お申し込みはですね、コンテンツラボシンガポール勉強会2016と検索してみてください。そうすると3月12日の申し込みが出てきますから、ご参加いただければと思っております。っていうところでしょうか。あとは僕のウェブサイト実はリニューアルしてますからね、ついでにご覧いただけると面白いんじゃないかなと思っております。あ、だいぶ前ですよ知ってない人はね、申し上げておきたいなと思っております。それでは、今日もちょっと長くなりましたね。お後がよろしいようで、これで終わりたいと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。